空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は風の音についてお話ししたいと思います。夜にね、強い風が吹いた翌朝には、ね、昨日の夜風の音すごくて眠れなかったよねなんていう声をよく聞きますけれども、そもそも皆さんの言う風の音ってどういうことなのかなと思って調べてみました。まず音というものの基本からね。皆さんもまあご存知と思いますけれども、音の元となるのは物体の振動、震えることですね。その振動によって発生する波が音をもたらしています。この波は空気中のような気体の中だけでなく、液体や固体の中も伝わっていきます。逆に何も伝えるものがない真空だと音の波は伝わっていきません。そしてこの波が人の耳にある鼓膜を震わせて、その振動によって発生した信号を大脳が処理、そして人はああ音がしたなとわかるんですよね。まあ、もう少し詳しく音の波について説明しちゃいますとね、何か物が振動しますと、その物の周りにある空気が押し出されまして、そこだけ空気が濃くなるんですよね。その空気の濃い部分がさらに近くの空気を押し出して、空気の濃い部分が移っていくと。そうして空気に濃い部分と薄い部分が順々にできて、それが波となって伝わっていくというわけです。ちょっとくどくて難しかったですかね。まあ、これが音の波、音波です。まあ、基本を押さえたところで風の音に戻りまして、強い風で電線がうなる音や細い棒を振ると鳴る音、こういうのはエオルス音と呼ばれています。エオルスはカタカナですね。ギリシャ神話の風の神様の名前だそうですよ。電線や細い棒のように柱状のものに流れの速い空気が吹き当たった時に、その柱状のものの後ろ側にカルマン渦と言われる周期的な空気の渦が発生します。カルマン渦ってね、気象やってる方には大人気なんですけれども、まあ、そのカルマン渦の変動によってエオルス音がもたらされるそうです。風の音って言いますとね、皆様ご存知の新幹線っていうのもとっても気にしてまして、対策をとってるんですよね。1990年に最高時速300キロの新型新幹線の開発に取り組むことになった時、パンタグラフって電車の屋根についているひし形の電気取り入れるための装置ね、そのパンタグラフの風を切る音が大きいっていうことが問題になったそうなんです。当時試験実施部長だった方の趣味がバードウォッチングだったそうで、音も立てずに飛んできて獲物を捕まえるフクロウの羽に着目、ノコギリ状のギザギザのついた独特な風切り羽の作用で空気をうまく拡散して静かに飛ぶことができてるってことを突き止めたそうなんです。まあ、これをヒントにしまして、パンタグラフに同じようなギザギザをつけたら 30% も騒音を減らすことができたんですって。ね、フクロウの羽の仕組みも素晴らしいですけれども、そのことによく気がつきましたよね。心地よい風の音も騒音と感じるような不快な風の音もありますけれども、空気の振動が遠くの方にある音の発生源から私たちの鼓膜まで届いているんだなぁなんて考えると、なんだかすごいなって思ってしまいました。今日は風の音についてお話ししました。ではまた。